書と福音の時間です。イル・クレモネーゼという世界最高峰のバイオリンがあります。約300年前、日本では江戸時代、イタリアのクレモナで作られました。作者はアントニオ・ストラディバリで、数十億円とも言われています。その作り方は今も謎です。優れた作品に優れた作者がいるのと同じように、この世界を創造された優れた作者、神はおられるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか。三輪田直人です。さて、明治末期から大正初期にかけて活躍した近代日本文学の頂点に立つ小説家といえば、そうです、誰もが知る夏目漱石ですね。ご存知のように、夏目漱石の漱石はペンネームです。本名は夏目金之助。親近感が湧く名前ですね。この漱石、中国のことわざに由来していることをご存知ですか？そのことわざとは、石に口すすぎ、流れに枕すです。漱石の漱という漢字に、ぎと送り仮名をつけると、口すすぎと読みます。真の孫祖という人が、石に枕し、流れに口すすぐというべきところを、石に口すすぎ、流れに枕すと言い間違えたにもかかわらず、友人に間違いを指摘されると、石に口すすぐとは歯を磨くことだ、流れに枕すとは耳を洗うことだと間違いを認めないで、こじつけたという故事に由来し、負け惜しみの強いこと、へりくつをつけて言い逃れること、何でも正当化することの例えです。漱石はそれが面白いと思ったんでしょうね。もともとは友人の正岡子規の数あるペンネームの一つだったそうですが、子規から譲り受けて自分のペンネームにしたんだそうです。由来を知ると面白いですね。さて、今回は狭き門ということわざの由来である新約聖書の箇所から、狭き門から入るとはというタイトルで少し考えてみましょう。新約聖書、マタイの福音書7章13節をお読みします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そして、それを見出すものはわずかです。狭き門というのは、日本では競争者が多くて就職や入学などが難しいことを表すのに使われていますが、キリストはその意味で教えてはいません。フランスの小説家アンドレ・ジッドは、狭き門は一人でくぐる幅しかないので、神は結婚を禁じていると理解している人を主人公にした小説を書きましたが、それも本来の意味ではありません。イエス・キリストが語っておられる本来の意味を3つのポイントでお伝えしようと思います。1つ目のポイントは、狭い門から入るとは、イエス・キリストを信じ、共に歩むことを意味しているということです。この箇所は、キリストが語られた三条の説教の一部です。直接的には、キリストの弟子の姿について教えてるんですね。すべて対比で語られました。一つ目の対比は二つの門、狭い門と広い門です。二つ目の対比は二つの道、狭い道と広い道です。三つ目の対比は二つの結末、命と滅びですね。キリストはこのように二つのものを対比させて、わかりやすく話をされました。そしてズバリ、命に至るのは私を信じ従うものである。天の御国に至るのは私についてくるものであると語ったのです。私が門であり、私が道であり、私が命であるとはっきり宣言なさいました。キリストはどちらでもいいよとはお語りにならなかったのです。私でなければ 滅びの道だと断言されています。私はこれはすごいことだと思います。キリストは大嘘つきか本当に確信を持って語っているのかどちらかなんだと思うのです。キリストはここで私を信じ私に従う者にこそ命と救いがあるんだと教えておられるんですね。二つ目のポイントは、狭い門から入るとは、問題と向き合うことを選択することということです。実は、狭い門から入りなさいという狭いという言葉は、うめくという言葉に由来しています。どうして狭い門から入る人が少ないのか。それは、競争者が多いからではありません。うめくことが嫌な人が多いんです。つまり、自分が抱える罪の問題から逃げ、目を背ける人が多いということです。キリストはまず、私たちの罪の問題を指摘します。これが私たちには嬉しくないんです。問題と向き合ってうめくよりも、逃げて、ごまかして、笑う方が私たちには簡単なんですね。例えば、あなたが人間関係でこじれている人がいるとしましょう。関係がこじれる根本原因は自己中心という罪です。過ちを認めて謝るということは問題に向き合うこと。その人と向き合わず無視したり関係を疎遠にすることは逃げてごまかしていることです。あなたはどちらが簡単ですか？うめくよりも逃げる方が簡単でしょう。キリストは罪からの救い主ですが、そのためには自分の罪を直視して、それを正直に認めて、罪の結果は滅びであるということを受け入れて、キリストに罪からの救いを求めるということが必要なんです。でも多くの人は自分の罪を認めるなんてプライドが許さないって言うんですね。広い門から入る人が多いんです。広い門は自分の非を認めなくて良い道です。責任転嫁できる道です。環境のせいにできます。悪いのは自分だけではないと開き直ることもできます。しかし、狭い門はうめきの門です。ここから入るなら命が約束されています。私たちの罪が許されないのは、罪が大きすぎるからではありません。罪を認めてキリストのところに来ないからです。あなたは自分の人生における過去の罪はありませんか？人を傷つけたことはありませんか？うめきを経験しますが、その後は幸いがやってくる。それが狭い門から入るということなんです。最後に三つ目のポイントをお話しましょう。それは、良い決断をしなさいということです。この原文を見ると、決断を促す命令文になってるんですね。狭い門をくぐるという決断をぜひしなさいということです。私たちの人生を決めるのは決断です。小さな決断もありますが、大きな決断もあります。決断は嫌いだ、流れに任せるという人もおられることでしょう。決断という言葉そのものが嫌だという人もいるかもしれません。しかし、決断しないというのも立派な決断です。最近は決断できない人、決断しないという決断をしている人が増えているような気がしますが、キリストはここで人生で最も大切だと思われる決断について言及しておられます。失敗したでは済まされない決断です。生か死か、命か滅びか、どちらに進むのかという決断です。あなたはキリストを信じ従うことを選び、命を選ばれますか？どの門をくぐっても、どの道を行っても、結局は一緒だという言葉に騙されないでください。広い門はくぐりやすく歩きやすいでしょう。けれどもその結末は滅びだと教えています。滅びとは消えて燃えてなくなってしまうということではありません。永遠に幸せを失った状態が続くことを意味しています。どうぞ狭い門から入りましょう。キリストを自分の罪からの救い主と信じる人は幸いです。キリストが命に至る唯一の門だと私は信じました。キリストだけが罪のない生涯を歩まれた方です。キリストだけが私たち罪人のために十字架につき、身代わりとなって罪の刑罰を受け、許しを与えてくださる唯一の方です。そしてキリストだけがあなたを そして私を支えることのできる今も生きる現実のお方です。狭い門から入りましょう。それは命に至る道です。その道は狭いですが祝福に至る道です。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。